萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。本日はスタジオにゲストをお迎えしております、ライトノベル作家の神野明さんです。こんばんは。
どうも、神野明でございます。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。そういえばですね、昨年師走、ちょうど12月のオンエアの時にゲストで来ていただきまして、今年まだお会いしなかったんですよね。明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い
いたします。この後ですね、神野さんには1時間、スタジオでお付き合いいただきますので、よろしくお願いいたします。はい。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話、アンケートテーマは新しく挑戦してみたいこと。皆様よりいただいたご投稿を後ほどご紹介いたします。エミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、セレクトタイトルはですね、藤原ココアさんのかつて魔法少女と悪は敵対していた、2巻が出ましたのでですね、ご紹介したいと思いますのでお楽しみに。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、台風 FM をフォローしてください。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があれば、ですが、番組中に、コメントご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。こちら温めますか。
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000番。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。ゲストはですね、ライトノベル作家の神野明さん、お越しいただいてますけれども、まあ、去年の12月以来ということですので、まるまる3ヶ月ぶり、
そうですね、
ということになりますけれども、はい、どうですか、年明けてもう3ヶ月経っちゃいましたけど、沖縄さん最近、
とりあえず12年続いてた遊びに行くように一応ピリオド打って、
20巻ですよね。
そうですね、
はい、すごい反響あったかと思いますが、
まあいろいろとありがたいことに、なんかまあまあ、途中でちょっと長すぎて離れてた読者の方も終わったということでいくらか戻ってきていただいているようで、
でも足掛け12年続いた物語が終わったということで、はい、ご自身も書き上げられた時のお気持ちってどうでした？これ終わらせるという、
まあぶっちゃけた話、ですね、出版される1週間前まで、ああでもないこうでもないということでずっとお話をいじってたんですよ。
あ、なるほど、はい。
でもうそれでも、もう、まあ、ある程度決まるところは決めてたんですけれども、最後の最後でやっぱりお話の流れ的にこれじゃなくなるということが起こって
、
でまあ読んでいただけば分かるようなちょっとオチになっております。
はい、まあね、それで最終巻20巻が出て、結構ね、私もツイッターなんかチェックしてて、この20巻が出て、はいはいはい、この遊びに行くようのギャラクシーが終わってしまうのかっていう感じで、皆さん反応結構ありましたけれどもね。
まあいつも通り、 あれですね、あの、まあ、お話はパラレルでつながってたりとか、直接的なつながりがある人たちもいるので、まあ、あのちょこちょことあちこちに顔を出したりとか名前だけ出てくるとかっていうのはこれからの作品でもあると思います。
そうですよね、神野さん今並行してね、あの他の作品も書いてらっしゃるので、そっちの方の結局もね、あその遊びに行くよっていう、あのもう12年の作品が終わったかといって、こうゆっくりしていられる場合でもないんですよね、まあ、他の作品が、
一応まあ、まあ、走れ打てというもう一本の MF 文庫 J さんでのシリーズがあと2冊で終わらせなきゃいけないんで、それの新取っかかりと、あとイコライザーという、あのダッシュ X 文庫さんの、新作をまた書いているのと、まあ、それプラス、新作のお話が2本ですね。
じゃあ結構あれですね、執筆に本当に追われる日々ですね。
まあでもあの折からの出版不況というやつで、そんなに、ね、本出してもそう簡単に儲かるとは限らないので
、頑張ってい
っぱいもう頑張ってやるしかないですわね。
でもね、去年ちょうどあのそのゲストにいただい、あのゲストに来ていただいたあの12月の時が3タイトルその月師走に出たっていうことで、ね、ちょっとした紙の沖縄さんラッシュになりましたけれども、
なりましたね。
で、この春とかっていうのはまた本の出版のご予定とかってこれから先終わりになるんですか？
今のところちょっと春に関してはぽっかり空いてる状態で、まあ、まあとりあえず4月5月で、まあ、イコライザーと走れ打てをまず書いてという形になるんで、多分始まるのはまた6、7月ぐらいから
ですね。じゃあそこら辺ぐらいから、じゃあ今がちょうど原稿を、
そうですね、書き始め、
いっぱいいっぱい一生懸命
やりと、まあ、だからこれから先は、まあ、とりあえずあの、ね、月1冊ぐらいの割合で上げていこうかなと。
月1冊ってかなりのペースですね。
あでもまあこの前あの結局遊びに行くよう終わらせるときに、イコライザーを並行して動かしてたもんですが、1ヶ月半で2冊書くというで、正確に言うとそこにまたさらにあの他の先のプロットだったりとか、今関わってるちょっとあのどこで出すのか明かせないですけど、ゲームプロジェクトの話とかの原稿とかもやってたものですから、実質的には2ヶ月で、あ、1ヶ月半で2冊分、2冊か3冊分ぐらい書いてまして、
すごい、
あの瞬間的な仕事の量では、あの棺のチャイカの榊一郎さんと一緒になったときに、同時になんかこう榊さん化け物なんだなという
これを続けてらっしゃる榊さんが、
あの方下手すると年間20冊ぐらい出しちゃうので、
そんなに出してらっしゃるんですか。なんかあのライトノベル の, あの本って、あの一人の作家さんのペースってすごい早いですよね。
あの早い人と遅い人とっていう二極化があって、でまあ早い人はもう本当にもう毎月1冊とか2冊とか平気で書く、あのとある科学の超電磁法とかレールガンとかの人とかはもうものすごい、釜池さんとかすごい早い方 で,、で逆にまああのね、読者が何年も待っております先生、そろそろどうにかならんでしょうかとかですね、
あもうなんか忍耐強く待ってくださる、
あの今年の春出ます、何年後の春ですかっていう
すごいガラスの仮面みたい、
そうそうそうそう、そういうところもやっぱ、まあ、あることはありますね。
あでもね、ちょうど今があのその執筆、まあ、あの本を出されるため の, あの原稿を書かれてる準備 の, あのシーズンがこの春っていうことで、じゃあ、まあ、6、7月夏ぐらいになったらもうまた新刊 の,
そうです、ね
ね、あのご連絡とかがいただけると、ちょっと私もまたゲストにお呼びしたいなっていうふうに思うんですけれども、でも、もう春くらいとかってなると結構あれじゃないですか、あの冬場ってあの座り仕事ってきつくないですか。私個人的に冬座ってなんか作業するのがすごく苦手なので、あの寒くて、
うちはもう結局それがあるんで、もうあの机をエアコンの下に持ってきて、
ああ大事ですね、
であの電気毛布背中からかけてみたいなで、まあ、そうじゃなければそのアンダーアーマーっていう、あの米軍御用達の、あの特殊肌着がありますので、それつけて なんですけど、まあ、基本的につま先さえあったかければ
どうにか
どうにかなるもんなんだねっていう、つま先と腰かなと、
う
ん、
そうですね。私も、まあ、元から冷え性もあるんですけど、すごい肩こりをするので、集中すると人って、
こうなってきますから
ね、前のめりになってきちゃって体にすごい負担かかってるのに、それで何時間もいっちゃうので、私なので冬場に集中して書き仕事をできないんですよ。
だから結局それもあるんで、アーロンチェアというやつをうち買ったんですよ。
アーロンチェアお買いになったんですね。
もともとミラチェアとか使ってたんですけども、はい、結局もうこれからやっぱどんどん前のめりになってきて、で左肩がちょっとね、特に肩甲骨の内側あたりが痛むようになってきて、
はい、わかります。
で書きたいんだけれども、もう痛みで書けなくなるっていうことがしょっちゅうあったもんですから、はい、で整体とかもかかったんですけど、まあどっちかともこれは椅子である程度までフォローしてもらうしかないなと。でアロンチェアって前傾姿勢のままで固定が可能なんで、
お、はいはいはい、
で、まあ、それでちょっとやって頑張るしかないねみたいな。
でもね、アロンチェアね、ぶっちゃけお高いんでしょうな。ね、チェアですよね。
ただまあびっくりしたのが、15年保証とか13年保証なんで、だから最初に遊びに行くが再販かかった時に思い切って買ったんですよ、ミラチェアを。
はい、
で8年ぐらい経ってさすがにいろいろと故障しちゃって、でおいくら万円かかるでしょうかっていうことで、アーロンさんの方に連絡を入れたら、
はい、
登録されてますと。で15年保証、あ、13年保証なのでミラチェアは、はい、ただですと。
おお。
でその時にその代官も用意しますかって言われたんですよ。
お、はいはい、
代官の椅子もご用意いたしましょうって話になって、はいはい、じゃあすいません、ついでだったら同じミラチェアが来るよりはアーロンチェアせっかくだから座ってみますわっていうことで座ったら、ぴったりはまっちゃって、
あ、じゃあこっちの方がいいと、
以前買ったそのお店っていうのがその、はい、外人さん向けだったんで、
はい、
大きいサイズのミラチェアしかなかったんですよ、
はい、
だからちょっと腰が遊んじゃったんですよ、ね、でだからそれよりはミラチェアの方がぴったりしてたからいいやと思ったんだけど、なんかアーロンチェアの方が楽っていう。
実際座ってみたらこっちがしっくりきたと、
でまあちょっと大きなお金も年末に入ってきたんで、じゃあちょっと奮発して
買っちゃおうかな、
買っちゃおうかなアーロンチェアっていう。でまあアマゾンで指先が震えながら銀行決済でカードでとても買えないみたいな、来月までお金あるかどうか分かんないもの
ドキドキしますね。結構ね、
でもそのまんま銀行の側近で払ってやってきてという形で、
どうですか、やっぱり違います？
違いますね。ただあれなんですよ、うちの体重が重すぎるせいか座るたんびにですね、ちょっとちょこちょこ揺れて、でそのたんびにその、固定するためのレバーがだんだん下がってくるんですよ、ね、である瞬間そのままその要するに完全にどれもこれもフリーになっちゃう状態で座っちゃうんだから、いきなりこう背中がのけどったりとか、
あ、危ない危ない、
どこぞのなんかの腹筋矯正マシンみたいな
某宇梶先生がご愛用のあれですね。あ、そんな感じでの現象が起こるんですね。
まあとりあえず痩せなきゃねという。
いやでもね、なんかやっぱり掛け仕事をされてる方ってやっぱり椅子すごい大事なっていうのをね、皆さんおっしゃるので、
まああとはもうで一応ミラチェアが余ってるんで、一応こちらの方をその、まあ、誰かにあげるなり売るなりしてなくして、で実は机2つあるんですよ。
あ、そうなんですか。
原稿で書いた方が、原稿用紙に書いた方が実は最初の頃はノリがいいので、パソコンで打ち始めるまでに、まあ、前半100ページぐらいは実はだいたい原稿用紙にも書くようになっちゃって、
あ、そうなんですか。あ、そっちの方が書き始めは乗ってくる感じで、
でやっぱりまあもともとその手作業で書いてた時代の方が長い、長かったもんですから、ですからその方が楽だねっていうことで2つあるんで、その書き仕事用にもアーロンは置いといて、
あ、なるほど、
もうバルーンチェアにしようか、バルーンにしようかねと、パソコンの方は、
はい、
最初はそのスタンディングチェアで立ったまんまで、
あ、なんか年末そういう感じのお話されてましたよね、
で実際立った方が 楽なんですよね、腰的には。
あ、確かに。
あと肩にも。
うーん、
ただあの体重あるんで足首にくるんですよ。
もう、ね、この辺が
ね、この辺がねデブの悲しいところで。
いやいやいやいや。
で、うん、そうなっちゃうとやっぱまだバルーンの方がいいかなと。
うーん、
一度試してみたら案外いいかもしれないっていう。でちょっと小さめの50センチぐらいのバルーンで300キロまで耐えられますという、大変結構なものがあるので。
すごいです、300キロまで耐えられるのがあるんですね。
でまあそういうのがあるんだったら、じゃあちょっとあのもうパソコン用にはそれをもう使おうということで今やってます。でまあプラスその遊びに行くも終わったんで、ついでだからもうちょっと部屋ごと断捨離というか、あのお引っ越しをしましょうという、お引っ越ししてちょっと心機一転して部屋も広くしてっていう感じで。
じゃあ今お引越しのもしかして準備段階？
あ、準備段階ですね。もうあちこち不動産屋さん回って。
あ、でもなんかあの、ま、私あの直接あの拝見したことがないのであくまで想像で言うんですけど、すごく膨大な資料がいっぱいありそうな気がするので。
資料の方は今あのどんどんあの電子書籍にしてもらってるんで。
それはいいですね。
あの、まあまあ、自炊専門の業者さんにちょっと頼んだり自分でやったりとかして、まあ、だいぶあの少なくなってるんですけども、あのまああれですよね、やっぱあの遊びに行く関係のグッズとかですね、あと趣味で造形とかもしてた時期があるので、
あ、それはちょっとデジタル化できないですもんね、さすがに。
まあただまあそれもやっぱりだいぶあのもう、飾らないものは一生出さないよねっていうことで。
あ、なるほど。
特に思い入れがあるもの以外はやはりこうどんどん人にあげたり処分したりとかしてますけれども、まあ、ただなかなかね、あの物欲に駆られた人は物が減らないので、
うん、そうですよね、あのコレクション魂をもお持ちの方ってやっぱりね、あの減らすつもりでも普通の人から比べたら全然物量が違うんですよね。
だからまあ僕らの世界からするとあの通れる道があるというのは十分に整理されたお家だねになるんですけど、普通の人からすると物が積んであるお家はおかしいって話になるので。
あ、確かに。なんかあの部屋に入って部屋の床が見えてない時点でもうどうかと思うみたいな風な言われ方しますよね。
まあ、というかまあ普通四方の壁にね棚があるというのがおかしい。
あ、そうですよね。でもよく考えたら私の家も書斎はもうないです、壁が
うちもそれがまあそれもありまして、でまあ東京と違ってね、沖縄はだいたい鉄筋コンクリートなので、あの床はそれなりに頑丈なんですけれども。
そうですね。
ただね、あの年食ってくると広い世界が欲しいわと。
確かに。
でまあまあ遊びに行くも終わったことだし、ちょっとここら辺で新規転するのも悪くないやねっていう。
そうですね。
今のところに住んでもうかれこれ10年なので、って話をしてたら、まあ、あの仕事のその隙間がちょうど3月4月にできますねっていう話をしてたら、まあ、ちょっとあの、まあ占い関係の人に詳しいうちのいとこが、あのちょっと見てもらいなさいということで引っ張っていかれまして、で行ったらまたそちらの人も、3月4月っていう
引っ越しするのがいいよと、お
あんたのところ多分あとは4月逃したら多分10月まで動かない方がいいよっていう。
あ、タイミングってやっぱありますもん ね。
でそれでまあ今あちこちその調べてったら、まあ面白いことに最初は全然その見つかりませんとか、あのあっても、あ、昨日も全部埋まっちゃったんですよ、だったんですけども。
ありますね、そういうこと。
面白いことにちょっとあのまあそろそろ移動時期も中盤に近づいてきて、開くところは開く、ああの埋まるところ埋まるになってくるせいか、結構良さげなところが、あ、まだ開いてますねって話になったりとかするんで、まあちょっと近いうちに明日か明後日ぐらいにちょっと不動産屋さんに頼んでお部屋見せてくださいという。
じゃあもしかしたらもう本当に近日お引越しが、
ね、
実現するかもしれないということで、まあ春ということでね、ちょうど3月4月新規一転ということで、引っ越しされる方も多いでしょうしね、そうなんだ。私あの昔すごい引っ越しが大好きだった時期があって、まああの身軽な一人暮らしの時とかで、であのこう割とまあ、あのコンパクトに あまりなる竹物は増やさないようにって思ってた時期に、すごい本当年一ぐらいで引っ越ししてた時期があって、でその時なんかはもう引っ越しするために金貯めるみたいな、何を目的に貯金してるのかって、引っ越しするためみたいな、あの引っ越しした最初の時ってなんか他人の家を間借りしてるような、なんか不思議な感覚あるじゃないですか、あの家に帰ってきたとしても、あれが好きだったんです私。
うちもそうですね。だ一時期あの家の外に仕事場を借りてた頃があって、でそこが新築ですごい大家さんもあの親切な人 で、で2階だったんですよ、うんうん、でいつも住んでるところが3階とかだったりするんで、うん、あ1階降りる1階登るその階段が少ないだけでこんなにもうちょっと気分変わるのかしらっていう、しかもこっち新しいし綺麗だしっていう
やっぱりねそういうところでねなんかこう自分の環境がちょっと変わるっていうのは
ありますね。
ねすごい影響ね自分自身に影響ありますもんね。いやそっか、じゃあもしかしたら次にゲストに来ていただくときにはもう新居にお引越しされて ねちょっと新規一点じゃないけど、そういう感じの沖縄さんに
そうです、ね、
お会いできるのかしら。
まだ荷物が空いてないんですよって話もあるからですけど
段ボール開かない段ボールは果てしなく開かないですもんね。でもね、
あでもまあさすがにあれでしたね、あの仕事場引き払って、うん、あの家に戻って実家に結局戻らなきゃいけなくなった時に、部屋が丸一つ、うん、あの白い箱の塔で天井まで埋め尽くされてて、
すごいですシュール
で引っ越し手伝ってくれた知り合いに、うん、いや言いたくはないんだけれども、あの床が中央に向けてしなってる感じがするんだけど
こうグッと
そう悪いこと言わないから何とかしなって話になって、
あそうですよね。
でそれでもう必死こう言って半年かけて、あの半年か正確に3ヶ月最初の3ヶ月でもあの連日人を頼んで、
うん、
あのこれは処分これは残すみたいな感じでこう
断捨離作業を
断捨離作業があって、
結構減りましたそれで。
まあおかげさまでなんとか床は、うん、あのまあ6畳2間のうちのその2畳ぐらい見えるようになった
ので、やっと2畳
2畳か3畳ぐらいかな、
うん、でもね次お引越しするとなるとね、またあのちょっとね減らす方向に考えていかないと、いけなくなりますね。
まあ、ただあの最初にその30年住んでたところ牧師の家から引っ越しした時よりはマシですね、うん
うん、
あの時はあの母と祖母が溜め込んでた食器とあの家財道具類がまあえらい数出てきて、
食器はまたね重量ありますからね、まあ、傘もありますけれども、
結局その父と二人っきりの仕事、うん、あの二人暮らしになる予定だったんで、いらないよねっつって、あの連日もうあのもう燃えないゴミの日に友達を頼んでもう何往復もして
出してもらって
出してもらいましたね、コップだけで100個くらいあったんですよコップだけで100個あって、で皿もまたほら30年も住んでるとあのお祝い物引き出物を含めて
そうです、ね、いただき
物がガンガン溜まっていくじゃないですか。
あれ私もあのまさか自分がそうなるとは思わなかったんですけど、やっぱり気がつくとなんだかんだでね引き出物とか、あのいただき物で食器関係増えるじゃないですか、でねあの最近はあの昔はあのもう潔く捨てられるようなデザインのものとかが回ってきたりもしたんですけれども、最近皆さんねあの
写真入れてたりとかね、
そうそう今はねもうなんかセンスのよろしいものをね皆さんくださるので、本当涙を飲みながらあのこうあのいろんなところに回してるんですけれども、なんか食器ってすごいですよね
本当に ね、
ねえあこんなに傘があると燃えるゴミに出せないし、
まあだから結局そういうわけでその倒産品センターとか、
そうですね、
リサイクルセンターのお世話にならざるを得ないっていう、ね、
もうそういうところにねあの出したりとかね、まあ、売れるものがあればね引き取ってくださる方がいればそれが一番なんでしょうけど、いやでももうあの私はあの食器をあの趣味に仕掛けた時に引っ越しのことを思ってとどまったの、すごい正解だと思ってて、
もうねどっからでも出てきますからね
こんなところかに食器の山があって、天袋の奥の奥みたいなところから出てきますよね。そう
そう、あとあの流しの下、
はい
流しの下と上っていうね、うん、
流しの下と上ってあの見た感じよりも3倍ぐらいもの入ってますよね。
入ってますね、
この空間にこんだけ入るのかっていうような。
だから結局父が老人ホームに入ったんで、
うん、
まあ、一人暮らしになりましたっていうことでだいぶ処分したんですけど、
うん、
まあ、だから結局基本的にも電子レンジで使えるプラスチックの、あの容器、食器類をとりあえず、まあ、大皿が2枚と、あの まあ、どんぶりみたいなもんが2個あればいいねっていう感じで。
そうですよね、一人で使う、家で使うのってそんなに種類使わないですもんね。
だからまああとはまあちょっといただき物のマグカップが 2,3 個あるぐらいでっていう。
人来たよみたいな感じで。そ
うそうそう。でももう最近なんか紙コップでいいよねっていう。
もうあのシンプルに暮らしていくってなるとどんどんやっぱりでもそうなってくると思いますよ。
ね
ま
あ、女性だったらね、あのグラスがないのおかしいって話になっちゃうんだけど、まあ野郎の一人暮らしのところに来ておしゃれなものを期待するんだっていう。ましてオタクの家なんだからっていう。
あ、でもあのそこで開き直れるところってすごく強いと思います、うん、一応私なんかもういつ来るか分かんない客用のなんか謎の初期棚一応まだキープしてるので、うーん、でも私 もう今住んでる家が、8年暮らしてるんですけど、かなり物量がもう増したので、あの今まではその友人の手を借りて引っ越しがどうにか、まあ友人には非常に申し訳ないんですけど手を借りて引っ越しできたんですけど、もうそろそろ業者呼ばないと友達も引き受けてくれないぐらい物の量が増えちゃったんで、
うちもあれですね、あの貴重品はさすがに友達頼んでちょっと車出してもらって、あのまあ壊れやすいガレージキットの完成品とか、あの遊びに行く用の関連であるんで、それはもう友達に運んでもらうことにしますけど、そうですね、もうほとんど業者ですね今。
もうね、もう逆に業者さんにお願いした方が気兼ねなく重いものをどんどこどんどこお願いできますもんね。
あとまああのあれですね、その日のうちに終わらせてくれるので、
あ、確かに。
じゃあもうこうちょっと積み残しあるけど、まあそれは来週ねみたいな話になっちゃうとまた大変なことになっちゃう。
そうですね、今日って言ったら今日終わらせてくれるっていう意味では業者さんすごく助かるので、
でもね、なんかまああのあれだったんですよね、この前頼んだ最初にその頼んだアート引っ越しセンターすごい丁寧なところだったんですけど、2度目に頼んだところがまあちょっとええ加減なところで、
あ
の荷物の量は最初の時より倍になってるはずなんだけど、あの女性2人と男性1人だったんですよ。
え、女性2人と男性1人、
うん、男性がそのチーフで女性がサブでついてるんですけども、いやどう考えても違うでしょうって話をその仕切りをしに来た人に言ったんだけど、いやもういや大丈夫ですよこれぐらいでとか言ってやったんだけど、案の定やっぱちょっとお姉ちゃんたちは女性の方々たちはすごいあのまあね見た目より重いものがガンガン出てくるんで、ヘトヘトになりながら。
そうですよね、体力の面ではねちょっと、まあ、あの繊細さについてはね、まあ、あの配慮してくださるところもあると思うんですけれども、
まあ、一番ひどかったのがあれでしたけどね、その仕切りのマネージャーやってた人が、あの段ボールが足りないからって言ったら取りに来てくれって言い出しまして、普通逆でしょっていう
普通持ってくるよねっていう話ですよね。
でなんかまあ向こうの都合しか言わないというですね。
ああそういうこともあるんですね、でもああ怖い、はあ、そういう意味では業者さんすごい大変、大事大事です。じゃあ次に引っ越しされるときは、
そうですね、もうあの、まあ、普通にあの業者の方に頼もうかなと思ってるんですけども、
なるほど。でもそれが一番いいですよね、あの、責任が明確なので。私一回友人に引っ越しの手伝いをお願いしたら、友人が豪快にパソコンのモニターを地面に落とすっていう。いやえ、なんか地面えぐれてっけどみたいな。
あの CRT 自体ですよね、まだね。
そう、まあね、重量がある物を持たした私も悪いんだけれども、地面えぐれてるよね今みたいなの。でもああまあ、うん、いい気にしないでって言うしかなかったっていうね。やっぱそれ考えたら業者さんの方がね責任は明確なので安心してお願いできるかなっていうのあります。
そうですね、まあ、最近はもう本土系の企業さんも入ってきてだいぶ、あのお値段も手頃になってきましたしね。
そうですね、なのでね、まあ、できれば、まあまあ、私たち、まあ、私たちって私と沖田さんを一緒にしちゃ悪いんですけれども、まあ、そこそこ物量がある人たちはね、そこら辺見積もりでも
ですね、
しっかり取ってもらわないと。でも最近はこのフィギュア関係とか、フィギュアってちゃんと書いておくともうそれが あのどういう配慮が必要なのか分かってくれる人とかがいっぱいいるの で、 そうです、
ね、まあ、郵便局での人たちもね、うん、フィギュアって書いてあ、じゃ あ、 あの壊れ物貼っときますねってちゃんと言ってくれるので
、そこら辺の理解度がだんだんね、あの、一から説明しないでいいのは
10年前フィギュアって何ですかって言われましたからね。
そうですね、
あ、お人形のことですよ、だからしょうがないから人形って書いて、
うん、
あ、だじゃあ電子とかありませんよねって、まあ、普通ないよねって書いて
だってあれですもん、私15年ぐらい前にあのフィギュアを集め始めたんですけれども、私その時にあのコブラのドミニクとかのフィギュア集めてたんですよ、はいはいはい、そしたら女性で女性のフィギュア、あのそれもねちょっとねバインバインのお姉ちゃんばっかりのフィギュア集めてる人珍しいからって言って、私住宅情報雑誌から取材が来たことがあってしかも顔出し本名で半ば紐しかつけてないお姉ちゃんのフィギュアと一緒に写真を撮るっていう今考えたらこれなんか公開処刑じゃないのかって
でも最近でもほらあのアメリカでね、うん、あの80いくつのおじいちゃんがあのクイーンズブレードの、 あのカトレアっていうね、
はいはい、
あのバインバインなお姉ちゃんの、 あのフィギュアを買ってすごい嬉しそうにしてるのインターネットに乗って横でおばあちゃんがすごい渋い顔して
るそうそう、もう本当に私ね、あれあの時にあれ乗った時点で、あ、私なんかこの先あの女性としての幸せはもうダメなのかなって思ったら、どうにかその後結婚ができて本当に良かったって思いました。いやいやいや、あの多分ね、あの今の旦那さんはね、あの時の私のあの情報誌の記事はねご覧になってないと思うのでこれ今どっかから出てきたら本当偉い話になります。もう親族会議になっちゃうかも。でもね、そうやってあの春のお引越しってね多分される方いっぱいいると思うんですけれども、はい、まあ、沖縄ってねこう結構お友達に頼んだりとかで結構移動される方もいますし、ちょうど今の時期ってその入学とか、
はいはい、
大学の進学とかで結構一人暮らしされる方いるじゃないですか、はいはい、でこうやってあの実家を離れる時にどこまで自分の荷物をその実家から一人暮らし先に持っていくかってボーダーラインって結構難しくなかったですか？
うちはもう親がそういうものに関してまるっきり理解がない人だったので、うちの部屋の中には入るなって、まあ、もううちが全部家賃とかも全部支払って、親を逆に住まわせてる状態だったんで、強いことが言えたんですけども、まあ、基本的にそうじゃない、要するに家がちゃんとしたその親御さん の、 あの自前のお家に住んでる人の場合はだいたい2年以内に残ったものも吸い出しておかないと、
そうです、
ね、ある日いきなり弟の部屋を広げたとか、
そう
孫が来れるようになそうそうするためにっていう、
そう分かる。私ね本当に18で進学で実家から離れたんですけど、アナログレコードと、コンサートパンフというこのかさばって重いものを全部実家に置いてきたんですね。で、綺麗に箱に入れて取っといてねって言ったんですけど、うちが家を建て替えることになった時に、それを綺麗に燃えるゴミとして処分してくれて、しかも事後報告だったっていう。
きついですね。
悲しいことに CD 化されてないアナログが結構あったので、もしね持っていけるんであれば実家から大事なものは全部持ってけよっていうのが、もう私本当に学生さんとかで実家出られる方へのアドバイスとして、
これぐらい残しといていいだろうと思うものはね、大体親にとってはどうでもいいものなので。
そうですね。
だからうちは遊びに行く用のアニメの時に、
ね、
設定資料、
はい、すごい大事
がありまして、でキャラクターデザインのコンペがあったんですよね、
はい、
でその時にコンペでいろんな人が遊びに行くようなキャラクターのその初期設定画みたいなものを書いたんですけれども、それをまとめたやつをたまたま台所に置いたまんまちょっと仕事してたら、全部ひっちゃぶってゴミ箱に捨てられまして、要するに古い人だからゴミはかさばらない方がいいってひっちゃぶくのがもう癖なんですよ、紙類は。
なるたけ
でもう置いてあるからいらないものでしょっていう概念なんですね。だからもう特に今の40代50代の人にとっての親というのは、もうまるっきりそういうのに対して理解もなければその考えもない人が多いので、大変だと思いますし、またね10代20代にしてもその価値観が違う親御さんはね、まあそういうことをやっちゃうことがあるので、 まして本人がいなければ、
そうですね。
どうせ自分の子供なんだから自己承諾でいいでしょっていう。
そうそうそうそうそうそう、その通り、もうその通りで偉いことに本当になったので。なのであの春に進学とか、まあ、就職でお引越しされる方はあの、ね、あの親御さんがこれ大切にこの段ボール箱を取っててくれるとは決して思わず、持っていけるものならば全部持っていけと、
ね、あのよっぽど裕福な、ね、お家だったら話は別なんですけど、逆にそういうところ余裕があるから、
ね、
でもやっぱ中流とか、ね、そういうところになっちゃうともうあの大体は
なくなると、
親の都合で消えたり出たりするので、
そうですね。なので、まあね、この番組をお聞きの方はね、あのそういうあのかさばる系フィギュア系で紙類、
はいはいはい、
含めて、ね、いろいろ多分ねご自宅にいっぱいおありの方が多いと思うので、まあ、引っ越しの時はちょっと今の私たちの言葉をですね念頭に置いていただければと思います。ということで小ネタ超特急以上気になるあれのコーナーでした。
パパパパ、愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、まあ一応3月ということで、新規一点という先ほどのねテーマとも絡みますけれども、新しく挑戦してみたいことということで皆様よりご回答いただいたのでご紹介したいと思います。まず最初はこちらラジオネームっていうか本名だよねこれ、増田剛さんです。ありがとうございます。増田さんは沖縄さんご存知？
いや、あのペンネームの方では方とか、ま、あの作品は存じ上げてるんですけど、
ウラマックさん、
だって今年あのワンフェス行ったらね、あの造形
そうワンダーフェスティバルのプロデューサーアーティストに選ばれてて、1000人超える造形師の中のたった3人しかいない、それに選ばれてね、私ね、あの、増田さんと知り合いになったのが、普通にオタクの飲み会で知り合って、はいはいはい、で、なんか、あの、お仕事の話よりも、その個人としてお会いした方が先だったので、なんか、後付けで、この人、本当はすごい人なんだなって、後で知ったっていうパターンの人なんですよね。まあ、そんな、素晴らしい、あの、ワンダーフェスティバルプロデュースアーティストに選ばれた、増田さんからご投稿いただいてますので、ご紹介しましょう。挑戦してみたいというか、すでに挑戦していることですが、リーダーです。リーダー。自分にとって最も苦手な分野なので、ずっと避けてきたことなのですが、ついに逃げられない状況になりました。娘が中学校の部活でマーチングをやっており、大会用の大道具を作るのがメンバーの父親で構成されている親父会の仕事です。え、これってあの保護者の方が作るんですね。すごい。そうなんだ、私生徒さんがやってるんだと思ってた。こういうのって大抵これの親父会会長に任命されてしまいました。えらいこっちゃ。うちは全国大会常連の強豪校なので、求められるクオリティが非常に高く、限られた予算と時間の中でどれだけ質の高い大道具が作れるか日夜格闘しています。その仕切り役が親父会会長の仕事です。何十年もずっと狭い仕事部屋の中で一人黙々と作業をする生活をしてきたので、そもそも共同作業自体が苦手なのですが、そうも言っていられません。リーダーというのは決して偉いわけじゃないんですよね。俳優の勝新太郎さんが、人の上に立つ者はお酌をして回れるものとおっしゃっていた言葉を胸に、腰低く人一倍まめに動くことを念頭に地道に頑張ってまいります。ちなみに沖縄にも西原高校マーチングバンドという、これまた全国大会常連の強豪校がありますよね。このチームのコーチはうちのコーチの師匠ですということで、ああ、内地とつながってるんですね、マーチングの指導者ということで、増田さん漫画家でもあり、その造形作家でもあり、はい、 ね、あのそれとは別で造形やんなきゃいけないっていうね、この大道具という。
またね、大変ですよね。ね、あの物振り、ね、人間が手に取って振り回す系のものってそれだけで大変だから、
うん、
体重もかかったりとかするし、思わぬ負荷もいくし、
ね、あの強度もね求められますし ね、それなりにやっぱり、でね、大会とか強豪校っていうことはいろんなところに遠征とかに行くので、それについてもね、こう運搬のことも考えつつのみたいな。
そうですよね。
すごいなんかね、こう造形、フィギュアの造形っていうとね、こう机の上とかって、まあ尺にも作るものにもよると思うんですけど、増田さんはね、そんなに巨大なものじゃないものをお作りなんで、それとまたね、人の身長を超えるぐらいの大道具とかを作るっていう。たまにねツイッターとかにこの大道具どんな感じのか上げてらっしゃる時あるんですけれども、なんかなんて言えばいいのかな、本当に人の背丈を超えるぐらいの、なんて言えばいいのかな、仮面とか、
トーテンポールみたいな感じ、
そうそう、あんな感じのとかを立体で作って、なおかつその中学生が持つので軽量化もいるみたいなね、もうね、どこを取ったらどこを抑えてみたいな感じの、なんかでこれをね、結局ね、その、親御さんたちで連携してっていう、まあ、仕事の割り振りとかいろいろね、気付かなきゃいけない部分っていっぱいあるんでしょうけれども ね、すごいな増田さん、なんかプライベートと仕事の境目が本当に本当になんかちょっと ずっと何かしら作ってるって感じの毎日を送ってらっしゃるんでしょうね。いやでもね、西原高校のね、マーチングバンドは確かに全国でも有名ですし、海外でもね、活動とかでね、遠征行かれてますけどね、西原高校もね、親御さんがもしかしたら大道具作ってらっしゃるのかしら。
あ、ですか ね、
ね、 なんかね、結局生徒さんはね、演奏の方とかで、
そうじゃなければ結局お金持ってるところしか勝てなくなっちゃいますもんね。
そうですよね、資金力だけの勝負になっちゃうのでね、やっぱそこら辺でもね、そういうところの演出も非常にこの全国大会とかで評価のポイントになるっていうので、親御さんの立場っていうよりかは自分も一緒に戦ってるメンバーになっちゃうんですね、こういうのマーチング業界といえばいいのかしら。でもなんかね、そこら辺ちょっと私垣間見たことない世界なんで、ちょっとこれ面白い投稿でした、ありがとうございました。続きましては、ラジオネームロージーさんからいただいてます、ありがとうございます。女子力とかって言ってられる年齢でもないので、大人の女性のフェロモンを出しまくるためにベリーダンスを始めようと目論んでいます。腹肉とかもついでに退治できたらと思ってます。
ハードですね、また随分と。
ハードだね。先に始めた友達は恥ずかしさなんて練習1回目で飛ぶから大丈夫と言ってくれます、頑張りたいですということで。でもね、確かにね、こう腹筋周り、
まあ、
ね、あとなんか腰肉周りとかもね、
結構あれ全身
運動ですよね。まあ確かにまあフェロモンは頑張れば出そうな気力、気合もあればね、出せそうな気もするんですけれども、
まあ、あれですからね、絞ったお姉さんはやっぱり、女の人はやっぱ綺麗ですからね、
美しいですねやっぱり、まあ、
自分がダニ君の塊だから言うわけじゃない
です
け
ど、いやいやいや、ダニ君っていやでもなんか私たまにこう通るところでなんかベリーダンスの教室なのかな、ダンススタジオでベリーダンスの練習をしてる時間帯にそこの前を通るっていうことがあって、なんか見るたびになんかこう練習風景、結局外から見えるところにガラス一枚向こうに歩行者が歩いてる中でベリーダンスの練習をする皆さんの勇気を私はいつも称えてますね。
でもまあそうしないとあかんらしいですね。
そうなんですか。
見てないと、うん、自分でやりやすいようにやっちゃうんだそうで。
やっぱり人の他者の目が必要なんですね。
らしいです。
おー、なるほど。
でやっぱそうなってくると背筋も伸びてくるし、みっともないことできないって緊張感が出るっていう。だからまあセクハラやりやすいするためにやってるわけではなくて、どっちかっていうとかなりハードルを上げるための。
なるほど。
だから自信がない人ほど奥の方に寄っていくっていう。
奥の見えない側に。なるほど。そっか、ベリーダンスでハードル高そうだな。でもね、ロージーさんね、もしこれでね、なんか人前でね踊る機会とかがあったらちょっと私見てみたいわ。ベリーダンサーの人の踊りって見たことないので。
かなりハードですよ
らしいですね。
一度東京行った時に、中近東系のご飯出してくれるお店に行ったら、ベリーダンスショーをついでにやってくれるところがあって、 まあ、あの日本人の方と向こうの方と2人で踊ったんですけども、うん、20分踊ってもうだいぶていうかずっと踊り続けるわけですから
きついですね20分、
要するに緩やかに見えてもやっぱ全身運動で、ね、やってるわけでそりゃ大変だよねっていう、
じゃあねこれ老人さんがお悩みの腹肉部分などもねこれでだいぶ退治されるんじゃないか
と、
ま
あ、あと腰痛とかにも良さそうですからね。
確かになんかインナーマッスルも鍛えられそうですよね、
まあ、とりあえずあの早めに、ね、体鍛えといた方が後々あの肩こりとか、
ね、
腰痛に悩まされなくなるので、
ね、そこら辺にもね影響出てくるので頑張ってくださいということで、続きましては頑固さんからいただいてます。ありがとうございます。毎月買ってる雑誌が捨てられず自分のアパートでは収まらなくなったので段ボールに入れて実家の私の部屋だったところに押し込めてます。
愛しは危険だ。
危険。妹からは捨てろよバカじゃないのと言われるのですがどうにも手放すことができません。古雑誌どうにかしたいのですがチャレンジできるように後押ししてくださいということで、
アマゾン行ってスキャンスナップという機械と3万8000円出して同じぐらいのあの裁断機というやつを買いましょうっていう
あの、ね、はい、もう自炊ですね、でもあのこれ雑誌も、まあ、媒体によると思いますけれども漫画雑誌だったらまだコミックスで
ところがですね世の中にはならないものがあるんですよ。
ああなるほどそこか。
あとなっちゃうのはいいんだけれどもあのそこの部分だけページ差し替えとか、
あでもなんかそれを全部チェックされる方ファンの方いらっしゃるそうです ね。
でまあ立ちの悪い人になるとその部分だけをあのコピーして、うん、一冊にまとめてあのヤフオクに出しちゃったりすることがあるらしいですよね。
怖い。そういう方もいらっしゃるんだ。いやでもね、まあ、あの妹さんからも捨てろよという、ね、あのプレッシャーもかけられてることですし、
ただあれですよあの意外とね雑誌貯めるっていうのは惰性なので、あの本当に、一度ご実家に行ってみてですね整理してみたらいいと思いますよ、うん、あの整理というか運び出してみたらいいと思います、
ね、実際のところっていうのは ね。
で多分ね自分にとって残す雑誌って自分の青春時代に苦労して買った雑誌なんですよ。
あなるほど、はいはいはい。
で苦労してもその自分の興味のあることにすごい興味がある時に何とかして情報を基礎的な情報を得たいってね、買ってる雑誌はすごいやっぱ思い入れが残るんですよね。でも二十歳過ぎて30歳過ぎてある程度物事が分かってくると最新情報が欲しいためだけにこう雑誌を買うようになるので、
うん、そうですね、
そうなってからだと意外とね捨てやすくなります。
なるほど。じゃあそこら辺の見極めも含めて、ちょっとね頑固さん一度ご実家のそのかつてあの頑固さんのお部屋だったところにですね行ってみて、
あとね怖いのは雑誌って腐るので、
あ
カビで、
そうですね、そこもちょっとね、確認して、特にね湿気たまりやすいですからね、人の出入りしないお部屋はちょっとそこら辺もチェックをしていただけたらと思っております。ということで続きましては太郎ちゃんです。ありがとうございます。太郎ちゃんね先月ゲストに来てくださったんですけれども、新しく挑戦したいことっていうかすでに挑戦中のやつとしてはお菓子作り、人生ここまで粉をふるったことがあるだろうか、手ぐらい粉ふるってます。それはなぜか答えは続くということで、難しくて結構続けてますが面白いぜ、今日もレッツチャレンジということでですね、私がこの間連絡した時も無塩バターを買いにパレット小文字に今から行けますみたいな感じだったんですけど、
最近無塩バターうちあれですね、あの業務スーパーで買ってますけどね、
ね結構ね昔は本当にねごく一部でしか買えなかったけど、今買えますよねっていうか、男性の一人暮らしで普通無塩バター置いてないですよねご自宅にね。
いやあの親がね一度心臓やっちゃったもんですから、
あ塩分がね、
塩分遠ざけようってんで、
うーん、
でも最近なんかどっちかというとあれですけどね、あそうかバターって外に出して柔らかくしといたら塗りやすいんだとか、
そうですね、
意味不明なことを言い始めてバター容器を買ってきて置いておくという
柔らかくしておくっていう、でもねなんかお菓子作りね私には全然スキルないんで、ちょっとこれを機会に太郎ちゃんから教えてもらおうかしら私
でもパンケーキとか面白いですけどね。
ねえなんかねなかなかね粉物系ね一回失敗してからねやっぱりちょっと自分で作るよりかもうすでに出来上がってる美味しいものっていう風に選びがちになってしまいます。いけないわ、女子力が低くなってきてるわ私ということで、続きましては、ホセヤバラーザ君からいただいております。ありがとうございます。毎週月曜日の、夜11時からですねホログラムシティという番組をやっておりますホセヤ君からでいただいてます。まさに今月からですが新しいバンド作ります。今までのバンドと違うところは日本語、 日本語でわしボーカルしますということで、今までは英語圏のバンドの曲を謎のわちゃわちゃ語でコピーしていた私ですが、過去プレアデスなまりでって君プレアデス精神かい、今回は日本語で皆様に歌をお届けするということで、歌詞を間違えてはいけないと今までになかったプレッシャーを感じております。まだ詳しい内容は話せませんが、某バンドの曲を某ジャンルで捉え、某アレンジをして某イベントでデビューします。発表は今月の末あたりのホログラムでなんとかご確認くださいませということで、細谷くん新しいバンド、
それは王様のようなパターンじゃないですよね。
ねえ、それだったらそれだったら私あの細谷の肩を掴んでやめろよってゆすります両肩を。
ねえ、あの人プロデュース、ね、本業があのレコードプロデューサーだからできることでやってっていう、
間違い、私も真正面から目を見据えてやめろよって肩をゆすりながら言います。ま
あ、ただまあ日本語でもね、あの20年ぐらい前だったらあの桑田佳祐風アレンジという、
ね、あの逃げ道ね、本当ね、桑田さん頭いいなと思いましたね、あれ ね
ただね、あのおかげでね、中村雅俊さんまでね、あの仲良かったもんだからあの影響受けちゃってああいう歌い方になっちゃって ね、
なんかね、ちょっとね、桑田さんリスペクトっぽくなりましたけれども、ね、ちなみに今回のテーマ、こう新しく挑戦してみたいこと、沖縄さんは何ですか？
うちはとりあえずポリゴンですかね。
ポリゴンって CG のポリゴン、
3DCG ですね。
だからすごい、
あのブレンダーっていうそのフリーソフトがあるんで、まあちょっとそれをいじってという、あの、まあ、遊びに行くよが終わりますよって話になったんですけれども、うんうん、まあ少々事情があってそんなに派手なことができないんですよ、うんうん、できなかったっていうのもあって、うんうん、あの要するに本を書く以外で、でまあ、 あのプレゼントとかそういうのもないしっていう、でまあささやかな抵抗としてあの PV を作って、
うん、
あの許可をランティスさんからいただいて、劇中の音楽を使ってあの、
そうですね、
YouTube に上げてあるんですけれども、
はい、拝見しました。
あれまあなんか「ナウローディングスカイ」っていうその主題歌は、あのちょっと版権問題がややこしくて使えないんだけど、あのサントラに入ってるものはあの原作者でもあるんで、
うん、
あのとりあえず使っていいですよってことだったんで、まあ、それで使わせてもらったんですけども、ただ、まあ、できれば動かしたかったねっていうのがあって、
ああ透明ではなく、
で特にその後半あの放電映像さんから西田さんというイラストレーターさんに変わったもんですから、であの特にアシストロイドのデザイン周りとか、うん、エリスのスーツとかもだいぶ変わっちゃったんですよね、でそれがまたねかっこいいんですよ、西田さんメカも上手い人だから、でそういうそのせっかくそのリニューアルデザインされてるのにほとんどその、まあ、商品化されないというか動いてるところを作ってあげられなかったっていうのがすごい残念で、
あもったいないですね。
できればちょっとポリゴンで自分で作ってあのアシストロイドラインダンスからさせてやりたかったねという、
あでも作家さんが 3DCG まで作ってすごいですね。
まあとりあえずあの自己プロデュースの時代なので、
あそこはもうでもね、あの自分だからね、思ったように作れますから ね、
まあ遊びに行くよう そのアニメ作る時もあのアシストロイドをオープニングで踊らせてって言ったんですけども、ま
あ、
諸事情ありまして、
実現しなかったんで、あもったいない、
だからまあそれもあるんでちょっとあの 3DCG、まあ、ブレンダーというせっかくその無料でいい感じのソフトがあるんで、っていうのと、あとはまあ当然のごとくその遊びに行く以降の新シリーズをやりましょうという、ことで今ちょっとファンタジーものであの情報部ものをやりましょうという考えでちょっと今1、2本進めてて、
面白そう、
まああのイギリスのスパイ組織の始まりとか面白かったのでですね、単純にその仲のいいおじさんを貴族のおじさんおばさんたちのネットワークから始まったっていう、
あなるほど、
ところがあって、でそういう感じでこう進めていったら面白いだろうなと。
それは面白そうだ。
で最初は架空の琉球を舞台にしてってやったら、うん、和式ファンタジーはちょっと勘弁してくださいとあちこちから言われたので、ちょっとそこは加工して、
あの
いろいろと、
でもじゃああれですね、引っ越しが落ち着いたらもう 3DCG そろそろ行こうかなって感じで。
そうですね。
でもね、それでね、また私たちにあの沖田さんご自身が作ったアシストロイドちゃんのラインダンスとか見、
そうですね、
拝見できたらすごい楽しみ。いやすごいなんかね、 大きなチャレンジですね。でもそれね、
まあ本当にね、うん、本来あの絵が描けないから小説家になったはずなんですけど、
いやいやいやいや、でもそれはちょっとね、作品拝見できるのがね、まあ、すぐ今すぐっていうわけにはいかないですけど、でも楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、ちょっと早めにこれご紹介いきましょう。ラジオネームめいさんです。ありがとうございます。2年ぶりに時間の決まった仕事に再チャレンジいたします。自営業、自由業、時間の確定してないお客様の、スケジュールで決まるお仕事でしたが、4月より時間の決まったお仕事を再び始めますということで、意気込みたっぷりでございます。とってもとってもお客様と、一期一会の思いをどう表現していけるか楽しみですということです。ありがとうございます。続きまして、離島の花嫁さんです。いつも楽しく聞いてます。挑戦したいのはヨガです。もう体がウルトラ硬いのです。お家でずっと漫画とかアニメばかり読んでたから体が動かないのです。そうか、でもヨガだったらアニメ見ながらでもいけそうじゃないですか。4月からアルスラン戦記見ながら頑張りたいんです、ということで。
時代の流れですね。
ね、私ね、去年ちょっとねヨガの超入門編をやったんですよ、
はいはい、
でそしたら普段全然動かない、で運動をなかなかしない上に体が硬くて、はい、もうね本当に一番短いに15分とかのセットやった後に、こうなんて言えばいいのかな、メディテーションというかクールダウンの時間に爆睡をしてしまうという優しく先生に起こされるというね、超失態を犯しましたので、ちょっとそれからね行きにくくなって、またヨガねちょっとしばらく行ってないんですね。はい、続きましてピーちゃんさんです。たくさん挑戦したいことあるんですけれども、実はオーディションを受けてみようかと悩んでます。劇団のです。おお、親戚にお芝居に連れて行ってもらったことがあって、その時の役者さんたちがみんなかっこよかったんです。芝居経験はないんですけれども、ということで、まあ厳しいんだろうなと書いてるんですけれども、いやでもね、こういうのは思い立った時に挑戦しないと ね、こういう挑戦したいっていう気持ちはね、熟成させても何の得にもならない、
ね。まあとりあえず不安だったらワークショップとかね、
そう、
そういうところに一旦顔を出してみて、
そう、どんな感じなのか触りだけでもちょっと体験してみてね、でもね、こういうのはね本当思い出だった時に受けるのが一番なので、頑張って、そして意外と劇団ってすごい体力いるので体作りも忘れないでね、ということで。続きましてマリコさんです。ありがとうございます。今年挑戦してみたいのはアロマテラピー検定です。アロマ大好きなのでチャレンジしてみたい。難しそうだけど友達も勉強していたので私もチャレンジしてみます、ということで、結構皆さんなんか資格系をね狙ってらっしゃる方もいるみたいですね。続きましては、ランブルさんです。ありがとうございます。今までずっと引きこもりでラジオばかり聞いてます新しく挑戦してみたいということは体力作りです。大事だぞ。あと専門学校に行ってアニメーターの勉強を始めたいということで。
アニメーターもっと体力いりますからね。
ねえ、あれ体力勝負ですよね本当に、まあ、技術も必要だけど、結局長丁場やってられるだけの体力ないと、
はい、あとやっぱコミュニケーションの仕事でもあるので、ね、どう意図してあなたにこの絵を描いてもらいたいのっていうのをちゃんとつかまないと。
そうですよね。なのでいろいろね、まあ、求められるスキルはその絵のスキル以外の部分が実は、ね、とても重要だったりするので、ランブルさん頑張ってください、ということで。続きましてエグイザイルさんです。ありがとうございます。新しく挑戦してみたいこと、それはメイド喫茶に足を踏み入れることです。実はいとこが働いてるんです。おいでよと言ってくれるんですけれども、お前今更メイド喫茶かよ、恥ずかしいなと憎まれ口を叩いてしまい、ちょっと泣かせてしまいました。正直に言うとそんな勇気なくていけないなんて言えなかったです。ちなみに場所は秋葉です、ということで。またこれでもう本当にメイド喫茶の聖地じゃないですか。まあ頑張って行っていただきたいと思います。続きましてこれ最後のご紹介です。マーキーさんです。20歳になったので、20歳になったらカクテル飲めるようになりたいです。イメージはバーで飲む、おつまみはオリーブグアシーの大人のつまみに挑戦したいということで、私未だにつまみでオリーブが食べれません、ということで。たくさんの方にご投稿いただきました。ちなみに来月のアンケートテーマは続編切望、このゲームシリーズ新作出してください、あなたがプレイしたいタイトルは何、ということで。時間もだいぶギリギリなんですけれども、1時間経ってしまいました。小ネタ タ超特急でございます。次回のオンエアは4月8日夜7時からとなっております。1時間スタジオにお付き合いいただきましてありがとうございました。本日のゲストは神野沖菜さんでした。それでは次回4月8日にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
神野沖菜でございました。
それでは皆さんさようなら。
さようなら、セレナーデ。夢の中で会えるから、私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむのよ。私の歌を口ずさむのよ。